接着、風刺剤テクノロジー最前線の時間です。ホストのスージーです。
そして専門家のトロイです。
トロイさん、今週も様々な接着風刺剤の最新情報が届いていますね。
はい、スージーさん、今週は特に人工知能、つまり AI や 6G 通信、電気自動車、EV といった最先端技術の進化を支える接着風刺剤に関するニュースが数多く入ってきています。例えば、台湾のエバーライトケミカルが先進半導体パッケージ向け環光性ポリイミド PSPI で急成長を遂げているという話題や、ディスプレイ変更板メーカーのチョンメイマテリアルズが半導体風刺材料分野へと事業構造を転換する動き、アップルが折りたたみ iPhone でシワのない画面を実現するために透明光学接着剤 OCA を活用するという報道もあり、接着技術がユーザー体験の鍵を握ることを示唆しています。また、日本のラピダスが目指す2ナノメートルプロセスの量産化に不可欠な住友ベイクライトの風刺剤、そして EV の航続距離延長に貢献するヘンケルの異種材料接合用構造用接着剤や、高電圧 EV バッテリーの安全性向上を実現する住友ベイクライトの先進絶縁ポッティング剤など、多岐にわたる革新的な材料が登場しています。
それらのニュースは私たち接着風刺剤業界全体にどのような影響を与え、どのようなトレンドを示しているのでしょうか。
そうですね、 AI や 6G 通信、 EV 化の進展に伴い、接着風刺剤にはこれまで以上の高性能化と信頼性向上が極めて強く求められていることが今週の共通テーマと言えるでしょう。
なるほど、技術的なブレイクスルーと市場ニーズがどのように結びついているか詳しく見ていくのが楽しみです。では詳しく見ていきましょう。トロイさん、最初のニュースは台湾のエバーライトケミカルについてですね。電子化学品事業が前年比 89% という大幅な成長を見せていると聞きました。
はい、スージーさん、これは主に先進半導体パッケージングに不可欠な環光性ポリイミド PSPI への戦略的な注力が牽引しています。海外からの供給逼迫を背景に、 AI 先進パッケージングサプライチェーンへの参入が期待されています。
PSPI とは具体的にどのような材料で、なぜ今注目されているのでしょうか。
PSPI は半導体チップの高密度な配線形成に使われる絶縁材料です。 AI チップなどで高性能化、小型化が進む先進パッケージングではその重要性が増しており、国内サプライヤーとしてのエバーライトケミカルに期待が集まっています。
なるほど、台湾の半導体サプライチェーン強化にも貢献しそうですね。続いてチョンメイマテリアルズも半導体分野への参入を発表しました。変更版メーカーからの転換というのは大胆ですね。
その通りです、スージーさん。チョンメイマテリアルズはディスプレイ変更版事業の競争激化を受け、液体半導体風刺材料MUF の開発を通じて半導体パッケージング材料ソリューションプロバイダーへの転換を図っています。
MUF は半導体風刺材の中でもどのような役割を果たすのでしょうか。
MUF、 つまりモールドアンダーフィルは、フリップチップパッケージでチップと基板の狭い隙間を埋める重要な材料です。熱応力の緩和や信頼性向上に寄与し、2026年下半期には同社の主要な利益源になると予測されています。
既存事業からの高付加価値分野へのシフト、今後の動向が注目されますね。ドイツのヘンケル社は接着技術事業の概要を発表しました。世界的なリーダー企業としてどのような点が強みなのでしょうか。
ヘンケルは接着剤、シーリング剤、表面処理技術で世界トップクラスの地位を確立しています。自動車、エレクトロニクス、建設、消費財といった幅広い産業に革新的なソリューションを提供しているのが最大の強みです。
幅広い産業に貢献し、経済の基盤を支えているのですね。アップルの折りたたみ iPhone がシワのない画面を実現するために、透明光学接着剤 OCA を活用するとのニュースですね。
はい、アップルはディスプレイの折り曲げ部分で高い柔軟性を保ちつつ、外部衝撃から保護する OCA を開発しています。これにより、折りたたみディスプレイの主要な課題であるシワと耐久性を克服する狙いです。
接着剤がデバイスの使い心地に直結する重要な要素になっているんですね。
まさにその通りです。高い光学特性と柔軟性、耐久性を両立させる接着技術が、フレキシブルディスプレイの普及を加速させる鍵となります。
私もシワのない折りたたみスマホ、早く使ってみたいです。日本のラピダスが目指す2ナノメートル量産化には、後工程材料が重要だと指摘されています。住友ベイクライトの風刺材が注目されているそうですね。
はい、ラピダスの2ナノメートルプロセス成功には微細化された前工程だけでなく、住友ベイクライトが提供する風刺材などの後工程材料が不可欠です。これらの材料は高い熱伝導性、低応力性、優れた絶縁性で、高性能 AI チップの信頼性向上に貢献すると期待されています。
日本の素材技術が次世代半導体製造を支えるというのは心強いですね。 SICC の SIC 基盤事業が好調な背景には、 TSMC の先進パッケージング動向があるとのことですが、 SIC はどのように貢献するのでしょうか。
SIC、つまり単化ケイ素は、優れた熱伝導性と低い熱膨張係数を持つ材料です。 TSMC の高オス技術の高度化に伴う熱管理やパッケージの反り制御といった課題を解決するために、 SIC 基板が熱拡散層や構造支持層として統合されることで需要が拡大しています。
AI チップの高性能化を陰で支える重要な基板材料なんですね。建設資材の価格高騰と供給不安定化が報じられています。シーリング材などの接着、風刺材にも影響が出ているのでしょうか。
はい、スージーさん。世界的な原油価格や化学品原料の価格上昇により、シーリング材、プライマー、土井接着剤といった建築用の接着、風刺材も調達困難に陥っています。これが工事の遅延に深刻な影響を与えており、見積書の有効期間を短縮するよう推奨されています。
私たちの生活にも身近なところで影響が出ているんですね。電子機器の発熱量増大に対応する放熱材料のリストが更新されたそうですね。日本のメーカーが牽引していると。
はい、日本外資の絶縁放熱回路基板、 AMB や住友ベイクライトの高放熱絶縁樹脂シートなどが紹介されています。高い熱伝導性と絶縁性を両立させた高性能な風刺材や熱界面材料、 TIMS が次世代エレクトロニクスの信頼性向上に貢献しています。
日本の素材技術がここでも大きな役割を果たしているんですね。日東電工が次世代ディスプレイ向けに高機能接着フィルムを開発したとのことですが、どのような特徴があるのでしょうか。
この接着フィルムは優れた光学特性と高い耐久性を兼ね備えています。折りたたみ式や巻き取り式ディスプレイの剥離、デラミネーションや光学歪みといった課題を解決し、より薄く軽く堅牢なディスプレイデバイスの実現に貢献します。
フレキシブルディスプレイの普及に不可欠な技術ですね。 6G 通信デバイス向けに低誘電エポキシモールドコンパウンド EMC が開発されたと聞きました。これはなぜ重要なのでしょうか。
6G はテラヘルツ帯の超高周波を利用するため、パッケージ材料の電気特性が信号品質に直結します。開発された EMC は 100GHz という超高周波帯域で、誘電率が 2.8 未満、誘電性説が 0.001 未満という優れた特性を達成し、信号損失とクロストークを大幅に削減できます。
超高速通信を実現するための基盤技術なんですね。半導体パッケージングでは、10マイクロメートル以下の微細ピッチ向けのアンダーフィル材料も開発されているそうですね。
はい、チップと基板間の狭い隙間にボイドなく迅速に充填できる超低粘度のキャピラリアンダーフィル材料です。レオロジー調整材とナノフィラーの組み合わせにより、高密度集積回路の小型化とパッケージ信頼性向上に貢献します。
どんどん小さく高性能になっていくチップを支える技術ですね。ヘレウスエレクトロニクスが SIC パワーモジュール向けに高温ダイアタッチフィルムを発表しました。これも EV 関連でしょうか。
はい、このフィルムは250度を超える連続動作温度に耐える設計で、次世代 EV インバーターや産業用パワーシステムに不可欠です。低圧焼結で高い熱伝導性と信頼性を実現し、 SIC モジュールの電力密度と寿命向上に貢献します。
EV のさらなる高性能化に欠かせない技術なんですね。 AI アクセラレータのような高出力プロセッサの熱管理には 総変化熱界面材料 PCTIMS が使われるそうですね。
その通りです。 3M の研究者たちが 15W/m ケルビンを超える熱伝導率と最適化された総変化温度を持つ新しい PCTIM を焼述しました。高度に配光したグラファイトフィラー構造と特殊ポリマーマトリックスにより熱抵抗を大幅に低減します。
AI チップの性能を最大限に引き出すための非常に重要な材料ですね。 EV の軽量化のために異種材料接合用の構造用接着剤が開発されたとのことですが、ヘンケル社からですね。
はい、アルミニウム合金、高強度鋼、炭素繊維強化プラスチック、CFRP などの異種材料を強固に接合する構造用接着剤です。衝撃吸収性や疲労強度を向上させ、車両重量の削減、EV 航続距離の延長、製造プロセスの簡素化に貢献します。
安全性と効率性を両立させる、まさに次世代の接着技術ですね。日東電工は、医療ウェアラブル機器向けの紫外線硬化型接着剤も開発しているそうですね。
はい、多様な医療グレード材料に高い接着力を持ち、低収縮、高柔軟性、滅菌耐性を持つ生体適合性紫外線接着剤です。熱に弱い微細部品の精密接着を可能にし、より小型で快適、機能豊富な医療デバイスの実現に貢献します。
医療分野でも、接着技術が非常に重要になっているのですね。レゾナックからは、環境に配慮したハロゲンフリーでリサイクル対応の接着剤が発表されましたね。
はい、電子廃棄物削減と循環型経済推進に合致する画期的な開発です。従来の接着剤と同等以上の性能を維持しつつ、特定のプロセスで容易に剥離、リサイクルが可能で、持続可能なエレクトロニクス製造を大きく推進します。
環境に優しい製品開発は、これからの社会に不可欠ですね。住友ベイクライトの先進絶縁ポッティング剤は、高電圧 EV バッテリーモジュールの安全性向上に貢献するとのことですが、どのような技術なのでしょうか。
800V、将来的には 1000V を超えるバッテリーアーキテクチャの厳しい要求に耐えるエポキシ系材料です。優れた絶縁耐力、低吸湿性、熱管理特性、難燃性を両立させ、熱暴走防止や電気的絶縁強化に貢献します。
EV の心臓部を守る、非常に重要な技術なんですね。インジウム社は、液状金属熱界面材料、LMTIMS を発表しましたね。これも熱対策でしょうか。
その通りです。2.5D や 3D 集積回路などの先進パッケージング向けに設計され、70W/m、ケルビンを超える非常に高いバルク熱伝導率を提供します。ガリウム系液状金属の合金組成を最適化することで、ポンプアウト現象なしの長期安定性も向上させました。
高性能チップの安定稼働に不可欠な材料ですね。最後に、ナミックスがフレキシブルディスプレイ向けにナノ複合接着剤を発表しました。こちらも耐久性強化がポイントですね。
はい、数百万回の折り曲げサイクルに耐え、剥離や性能劣化を防ぐように設計されています。特殊な無機ナノ粒子を均一に分散させた高柔軟性、透明ポリマーマトリックスにより、優れた機械的強度と弾性を両立させています。
フレキシブルディスプレイの寿命を伸ばす重要な技術ですね。
今週のニュース全体を振り返ると、AI、6G、EV、そしてフレキシブルディスプレイといった最先端技術の進化が、接着、風刺剤にこれまで以上の高性能と信頼性を要求していることが明らかになりました。特に、熱管理、高周波対応、異種材料接合、そして環境配慮といった多岐にわたる課題に対し、日本の材料メーカーを含め、世界中の企業が革新的な技術開発を進めていることが印象的です。
なるほど、技術の進化とともに、接着、風刺剤の役割がますます重要になっているということですね。それにしても、今回のニュースは多岐にわたり、接着、風刺剤が本当に様々な分野を支えていることを改めて実感しました。来週も新しいテクノロジーに出会えるのが楽しみです。トロイさん、今週もありがとうございました。
ありがとうございました、スージーさん。
それでは皆さん、来週も接着、風刺剤テクノロジー最前線の時間でお耳にかかりましょう。